手術、外科治療。更新、確認日、2019年10月24日、国立がん研究センター、がん情報サービスのホームページで公表されている文書です。目次、1、手術、外科治療。2、手術、外科治療、もっと詳しく。2-1、がんの三大治療法の一つ。2-2、がんの手術で目指すこと。2-3、手術はどのように行われるのか。2-4、手術の種類。2-5、治療法の決定、手術までの流れ。2-6、手術のリスクや合併症。2-7、手術直後について。2-8、手術後のリハビリテーション。2-9、経過観察。目次終わり。1、手術、外科治療。手術では、癌や、癌のある臓器を切り取ります。切除します。手術の目的は、腫瘍や臓器の悪いところを取り除くことです。また、手術で臓器を切除したことによって、正常な機能が失われてしまう場合には、臓器同士をつなぎ合わせるなどの機能を回復させるための手術、再建手術を行うことがあります。癌細胞は周囲の組織に広がったり、浸潤、リンパ管や細かい血管に入ってリンパ節や他の臓器に広がったり、転移することがあります。そのため、一般的に癌の手術では癌ができた臓器を大きめに切除します。手術の際には、手術の痛みを取り除き、安全に受けられるように麻酔をかけて行います。手術の方法は、癌の種類や病気の進み具合などで選択されます。手術する部位を直接目で見て、癌を取り除く方法、開腹手術や開胸手術などや、手術する部位を腹腔鏡や胸腔鏡で見ながら、癌を取り除く方法、腹腔鏡下手術や胸腔鏡下手術、ロボット支援下手術などがあります。医師からの説明内容を十分に理解し、患者本人が納得できた場合に手術を行います。手術法決定までの大まかな流れは以下のようになります。随一、癌の診断後、詳しく検査を行って、癌の進行の程度、病気、ステージを診断します。手術が選択できる治療法の一つである場合には、担当の医師から手術の方法の提案を含んだ詳しい病状説明が行われます。治療の選択肢について、他の医師による説明も聞きたいと思う場合には、セカンドオピニオンを聞くこともできます。患者本人と家族が医師からの説明内容を十分に理解し、本人が納得できた場合には、手術の同意書にサインします。随一、手術法決定までの流れ。手術法決定までの流れが示されています。1-7。1、癌の診断。2、検査。3、病気、ステージの診断。4、医師からの病状説明、治療法の提示。5、必要な場合、セカンドオピニオン。6、手術法の決定、手術の同意。7、手術日の決定。図終わり。手術にはリスクや合併症が起こる可能性があります。手術は体に大きなストレスや侵襲、体の内部の状態を乱す刺激を加えますので、手術中や手術後の経過が 100% 良好であるとは限りません。手術の前には、担当の医師から手術のリスクや合併症について説明があります。十分に納得した上で手術に同意することが大切です。合併症とは、手術後の好ましくない症状や状態のことを言います。合併症は手術の部位によって様々です。起こった場合には、それぞれの状況に応じて治療が行われます。これらの合併症の予防と、手術後の身体機能の早期回復のために、多くの場合、手術の前からリハビリテーションを行います。手術後には経過観察や定期検診を行います。退院後は外来で経過を観察し、体調の変化や再発、転移の有無を調べます。定期検診。作成協力。この手術、外科治療は全国がんセンター協議会及び厚労課県平成29がん対策一般005の全面的なご協力により作成されました。関連情報。研修委員、作成協力者、作成委員、2019年度のご協力者、リンクが貼られています。ウェブ検索でご覧ください。2、手術、外科治療、もっと詳しく。2-1、癌の三大治療法の一つ。癌の主な治療法として、手術、外科治療、薬物療法、放射線治療があります。手術では、癌や、癌のある臓器を切り取ります。 切除します。手術の前後や手術中に、放射線治療や薬物療法などが行われることもあり、これを集学的治療と言います。関連情報、リンクが貼られています。ウェブ検索でご覧ください。薬物療法、放射線治療、集学的治療、一部のがん、胃がんや食道がん、大腸がん、膀胱がんなどでは、がんが早期の場合に、内視鏡を使ってがんを取り除く場合があります。詳しくは、以下のページをご覧ください。関連情報、リンクが貼られています。ウェブ検索でご覧ください。胃がん、治療、に、内視鏡治療、内視鏡的切除。食道がん、治療、に、内視鏡治療。大腸がん、結腸がん、直腸がん、治療、に、内視鏡治療。膀胱がん、治療、4、手術、外科治療。2-2、がんの手術で目指すこと。1、手術の目的。手術の目的は、臓器の悪いところを取り除くことです。また、手術で臓器を切除したことによって、正常な機能が失われてしまう場合には、臓器同士をつなぎ合わせるなどの機能を回復させるための手術、再建手術を行います。癌などの腫瘍や、虫垂炎などの炎症の場合は、悪いところを取り除くための手術になりますが、心臓の血管の迂回路を作る手術、バイパス手術や移植手術は主に機能を回復させるために行います。用語集、再建手術、癌の手術によって切り取った臓器や器官を新たに作り直すことです。再建手術には大きく分けて2通りあります。一つ目は生きていく上で必要な機能を維持するための手術です。例えば、胃がん原を切除した後、残った胃と十二指腸をつなぎ合わせて食べ物の通り道を作る手術などがあります。二つ目は、外見上の変形を補うための手術です。例えば、乳がんで乳房を切除した後に行う乳房再建手術などがあります。更新確認日、2020年12月24日。バイパス手術。バイパス手術は、流れの悪くなっている血管や、癌などにより塞がってしまった消化管などの迂回路を作る手術で、血液や食べ物の流れをスムーズにさせるために行います。例えば、膵臓癌では、癌を切除できないような場合に、十二指腸などが詰まって、食事が取れなくなってしまうのを防ぐため、胃と腸をつなぐバイパス手術をして、食事が取れるようにすることがあります。更新確認日。2020年10月19日に、癌の手術。癌が最初にできたところ、原発層にとどまっている場合には、手術で癌をすべて取り除くことによって、治る可能性が高くなります。癌細胞は周囲の組織に広がったり、浸潤、リンパ管や細かい血管に入り、リンパ節や他の臓器に広がったり、転移することがあります。そのため手術では、癌だけではなく、癌ができた臓器を大きめに切除します。また、多くの場合、周囲のリンパ節なども一緒に切除します。リンパ節郭切。さらに、周囲の臓器に癌が広がっている場合には、その臓器も切除することがあります。手術は、主に体の中の悪いところを取り除くために行われますが、逆に手術によって、手術中や手術後に好ましくない状態になることがあります。合併症と言います。その場合は、それぞれの状況に応じて治療が行われます。用語集、原発層、最初に癌、腫瘍が発生した病変のことです。例えば、最初に胃に癌ができて、その癌細胞が血液やリンパの流れに乗って肺に転移すると、原発層は胃癌です。この場合、転移した部位にできたのは肺癌ではなく、胃癌の細胞からできているため、胃癌の治療法を参考に治療が進められます。このように、原発層が何かを知ることは治療方針を決める上で重要です。しかし、原発層が小さい、あるいは発見しにくい場所にある場合には、特定できないこともあります。更新確認日、2020年10月19日、リンパ管、リンパ液が流れている管で、途中にリンパ節という節目があり、そこからさらに枝分かれして、血管のように体中に張り巡らされています。更新確認日、2020年10月19日、リンパ節、体全体にある免疫器官の一つで、全身の組織から集まったリンパ液が流れるリンパ管の途中にあります。細菌、ウイルス、癌細胞などがないかをチェックし、免疫機能を発動する 赤樹のような役割を持ちます。リンパ節が腫れて大きくなる原因として、感染症、免疫、アレルギー性疾患、血液のがん、がんの転移などが挙げられます。更新確認日、2021年1月14日、リンパ節郭清。手術の際に、がんを取り除くだけでなく、がんの周辺にあるリンパ節を切除することです。がん細胞はリンパ節を通って全身に広がっていく性質があるため、がんが転移している可能性がある部分を取り除いて、再発を防ぐことを目的としています。リンパ節を切除すると、体内を巡るリンパの流れが滞るため、リンパ浮腫が起こり、手や腕、足などがむくむことがあります。更新確認日、2021年1月14日、浸潤、がんが周囲に染み出るように広がっていくことです。更新確認日、2020年10月19日、転移、がん細胞が最初に発生した場所、原発層から血管やリンパ管に入り込み、血液やリンパ液の流れに乗って別の臓器や器官に移動し、そこで増えることを言います。転移したがん病変は、原発層のがんと同じ性質を持つため、検査や治療は原発層のがんに準じて進められます。原発層から転移したがん病変を、転移した部位によって、肺転移、肝転移、脳転移、骨転移、腹膜転移、腹膜亜種などと呼びます。更新確認日、2020年12月24日、2-3、手術はどのように行われるのか。手術では、器具を使って切開や切除、止血、縫合などを行います。手術の痛みを取り除き、安全に受けられるように、麻酔をかけて行います。麻酔には、意識のある状態を保つ場合と、意識をなくした状態にする場合があります。意識があると患者本人が痛みなどの異常を伝えることができますが、逆に不安や緊張が手術の進行の妨げになることもあります。1、麻酔について。麻酔には以下のような方法があります。1、局所麻酔。意識のある状態を保ち、手術するところだけに麻酔薬、局所麻酔薬を注射して痛みを取ります。2、区域麻酔。意識のある状態を保ち、体の一部だけ痛みを取ります。背骨の隙間から麻酔薬を入れ、胸やお腹の一部分や下半身だけ痛みを取る脊髄蜘蛛膜下麻酔や硬膜外麻酔という方法や、腕の付け根に麻酔をする伝達麻酔があります。3、全身麻酔、意識をなくし眠ったような状態にする方法です。人工呼吸器で呼吸を補助しながら手術を行います。これらの方法を組み合わせて行うこともあります。2、手術について。手術では、切開や切除、止血、再建などにメス、ハサミや鉗子、その他のいろいろな手術器具を使います。まず、メスで皮膚を切開し、その下の皮下脂肪、筋膜、胸膜、腹膜などを切開し、がんを確認します。病変の状態を確認したら、手術器具を使いがんの周囲の組織を止血しながら切除していきます。太めの血管は糸でし、ばったり、クリップで止血したりしていきます。細かな血管は電気メスや、切開と同時に止血も行う器具を使って切除していきます。がんのある臓器が切除できたら、胃や腸などの場合は、再建手術を行ってから、皮膚の表面の傷を縫い合わせます。縫合。再建が必要でなければ、止血を確認して、傷を縫合します。手術後には、手術に伴い、体の中に溜まる体液を外に流すためのチューブ、ドレーンを一時的に取り付けることがあります。多くの場合、排出される体液が十分に減ったら、チューブを抜きます。2-4、手術の種類。1、手術の種類。手術には以下のような種類があり、がんの種類や病気の進み具合などにより選択されます。1、手術する部位を直接目で見て、がんを取り除く方法。開腹手術や開胸手術などがこれに当たります。傷は通常1箇所で、以下の方法よりも傷が大きくなります。2、手術する部位を腹腔鏡や胸腔鏡で見て、がんを取り除く方法。腹腔鏡下手術や胸腔鏡下手術、ロボット支援下手術などがこれに当たります。1センチメートル程度の小さな穴をいくつか開け、開けた穴から腹腔鏡や胸腔鏡を入れ、モニター画面を見ながら手術器具を直接操作します。傷が小さく体の負担が少ないことから、一般的に術後の回復が早い手術です。 少し離れたところから機械を使って手術器具の操作を行う方法はロボット支援下手術と言われています。特殊な器具や技術が必要で、すべての癌で治療効果が確認されているわけではありません。腹腔鏡下手術、胸腔鏡下手術、ロボット支援下手術を受ける際には、保険診療であるかどうかや、その病院での実績があるかどうかについて、担当の医師に確かめましょう。用語集、腹腔鏡下手術。腹腔鏡は、内視鏡の一種で、先端で撮影した画像をモニターに映し出して観察することができる太さ1センチメートルほどの細長い管のような機械です。腹腔鏡下手術では、炭酸ガスでお腹を膨らませてから腹壁、腹部の壁に小さな穴をいくつか開け、そこから腹腔鏡や手術器具を挿入して、モニター画面上で腹腔、腹壁で囲まれた空間の状態を見ながら手術を行います。更新確認日、2021年1月14日。胸腔鏡下手術。胸腔鏡は、内視鏡の一種で、先端で撮影した画像をモニターに映し出して観察することができる太さ1センチメートルほどの細長い管のような機械です。胸腔鏡下手術では、胸壁、胸部の壁に小さな穴をいくつか開け、そこから胸腔鏡や手術器具を挿入して、モニター画面上で胸腔、胸壁で囲まれた空間の状態を見ながら手術を行います。更新確認日、2021年1月14日に拡大手術と縮小手術。これまでは、癌とその周囲を大きく切除して再発や転移を予防する拡大手術が主流となっていましたが、現在では比較的早期の癌には切除の範囲をなるべく小さくして、手術後のクオリティオブライフ、QOL、生活の質を保つための縮小手術が広く行われています。この方法は乳がんの乳房温存手術、胃がんの幽門保存手術などで行います。用語集、再発、手術療法や薬物療法、放射線治療などの治療により、検査でがんがなくなったことを確認した後、再びがんが現れることです。治療したがんと同じ場所、あるいは近くにがんが現れるだけでなく、別の場所に転移としてがんが見つかることも含めて再発と言います。更新確認日、2021年1月14日、クオリティオブライフ、治療や療養生活を送る患者さんの肉体的、精神的、社会的、経済的、すべてを含めた生活の質を意味します。病気による症状や治療の副作用などによって、患者さんは治療前と同じようには生活できなくなることがあります。QOL は、このような変化の中で患者さんが自分らしく納得のいく生活の質の維持を目指すという考え方です。治療法を選ぶときには、治療効果だけでなく QOL を保てるかどうかを考慮していくことも大切です。QOL、英語名クオリティオブライフの略。更新確認日、2021年1月14日、2-5、治療法の決定、手術までの流れ。1、手術法の決定まで。手術法決定までの大まかな流れは以下のようになります。随一、手術法決定までの流れ。手術法決定までの流れが示されています。1から7、1、癌の診断。2、検査。3、病気、ステージの診断。4、医師からの病状説明、治療法の提示。5、必要な場合、セカンドオピニオン。6、手術法の決定、手術の同意。7、手術日の決定。図終わり。1、癌の診断、検査、病気の診断。癌の診断後、詳しく検査を行って、癌の進行の程度、病気、ステージを診断します。治療法は病気や体の状態などから検討することから、病気の診断は治療そのものと同様に大切なステップです。病気は癌の原発層の広がりや転移があるかどうかによって診断します。原発層の検査として、消化管の癌であれば、胃内視鏡検査や大腸内視鏡検査などが行われます。乳癌であれば、乳腺の超音波検査が行われます。転移の有無を調べる検査としては、癌の種類に応じて、腹部超音波検査、CT 検査、MRI 検査、PET 検査などを行います。また、病気を決める検査ではありませんが、 薬物療法を行う際には、どのような薬物が治療に適しているかを判断するため、癌細胞を採取して、その性質を調べる病理検査をすることもあります。用語集、病気、癌の治療法を選ぶために、癌の大きさや周囲への広がり方で、癌の進行の程度を判定するための基準。癌の治療方針を検討するときに使います。ステージや病気分類とも言います。更新確認日、2021年1月14日、内視鏡検査、レンズと光源、ライトがついた細い管を、鼻や口、肛門、尿道などから体に挿入し、喉、消化管、食道や胃、十二指腸、大腸、気管、膀胱などを体の中から観察する検査です。これにより、病変を直接観察することや、病変の一部をつまみ取り、生検、病理検査を行うことができます。更新確認日、2021年7月01日、病理検査、癌かどうか、どのような種類の癌かについての診断を確定するための検査です。体の一部分から採取した細胞や、病変の一部を薄く切り出した組織を顕微鏡で観察することにより、良性か悪性か、異形度はどうかなど、細胞や組織の性質を詳しく調べる検査のことです。病理検査に基づいてなされる診断を病理診断と言い、専門の病理医によってなされます。更新確認日、2021年7月01日、関連情報、リンクが貼られています。ウェブ検索でご覧ください。超音波、エコー、検査とは、CT 検査とは、MRI 検査とは、PET 検査とは、2、医師からの病状説明。検査によって、手術が選択できる治療法の一つである場合には、担当の医師から患者本人と家族へ、手術の方法の提案を含んだ詳しい病状説明が行われます。わからないことがあるときには遠慮せずに質問してみることが大切です。3、セカンドオピニオン。治療の選択肢について他の医師による説明も聞きたいと思う場合には、セカンドオピニオンを聞くことができます。セカンドオピニオンを聞く場合には、セカンドオピニオン後にもう一度担当の医師と話し合い、治療法を決定しましょう。関連情報、セカンドオピニオン、リンクが貼られています。ウェブ検索でご覧ください。4、手術法の決定、手術の同意、手術日の決定。手術法を決める際には、医師から手術名、術式の名称、その手術が適している状態であるか、適応、目的、手術の概要、手術中や手術後に起こる可能性のある合併症、死亡の割合、手術以外の治療の選択肢などについての説明を受けます。患者本人と家族が医師からの説明内容を十分に理解し、本人が納得できた場合には、手術の同意書にサインします。このように、十分な説明を聞き、同意することは、インフォームドコンセント、IC と略されることがあると言います。手術日を決定し、手術前に必要な準備についても、医師や看護師から説明を受けます。用語集、インフォームドコンセント。医療行為を受ける前に、医師及び看護師から医療行為について、わかりやすく十分な説明を受け、それに対して患者さんは疑問があれば解消し、内容について十分に納得した上で、その医療行為に同意することです。すべての医療行為について必要な手続きです。もともとは米国で生まれた言葉で、十分な説明と同意と訳される場合もあります。更新確認日、2020年10月19日に、手術の決定から当日まで、手術についてわからないことがある場合には、いつでも担当の医師に相談することができます。手術日が近づいてくると、麻酔科医から麻酔についての説明を受けます。また、看護師から手術室や集中治療室、ICU についての説明を受けることもあります。一般的には、手術日の1から2日前に入院し、手術前の最終の確認などを行います。多くの場合、食事は手術前日の朝食あるいは昼食までで、その後は絶食、食事を取らないことになります。3、手術前の生活や術前リハビリテーションについて、自宅で手術のための入院を待っている期間はとても心配で、長く感じられますが、できるだけ普段通りの生活を送ることを心がけましょう。また、以下のことに気をつけておくとより良いです。1、禁煙、禁酒。 喫煙によって痰の量が増加することにより、肺炎などの重大な合併症が起きやすくなってしまいます。これらの合併症を予防するためには、禁煙することが大切です。禁煙は癌の予防にも効果的であるため、これを機に完全に禁煙しましょう。手術や麻酔により肝臓に負担がかかったり、術後に繊毛、合併症の抗酸症を起こしたりすることがあるため、手術前には禁酒することも大切です。関連情報、タバコと癌、リンクが貼られています。ウェブ検索でご覧ください。2. 歯の検査と治療、口腔ケア、手術を行うことを歯科医師にも伝えて歯の検査をしましょう。特に全身麻酔の場合には、グラグラする歯がないかどうか調べて麻酔中に抜けることがないようにします。検査の後には必要に応じて歯の治療を行います。口の中には非常に多くの細菌がいます。手術前から口腔ケア、歯磨き、うがいを十分に行うことが、手術後の肺炎などの感染症の予防につながります。口腔ケアは食事が取れない時でも徹底して行ってください。3. 食事・栄養管理。担当の医師から特別な注意点についての説明を受けるまでは、基本的には普段通りの食事をします。体調に合わせて食べられるものを食べましょう。手術前の栄養状態が悪い場合は、栄養剤を使用する場合もあります。4. 術前リハビリテーション、呼吸訓練。一般的に、手術後には肺活量が低下します。また、手術後には痰をうまく出せなくなり、肺の中で酸素と二酸化炭素の交換、換気ができなくなったり、換気不全、肺が膨らまない状態、無気体になったりといった合併症を起こす場合があります。これらを防ぐためには、手術前から呼吸訓練を行い、少しでも肺の機能を高めておくことが大切です。呼吸訓練は呼吸に関わる肋間筋、肋骨の間の筋や横隔膜などの筋力を鍛えるために行うもので、その一つに、インセンティブスパイロメトリー、図に、という器具を使った訓練があります。軽くコンパクトな器具で、これを使って入院前から自宅で呼吸訓練を行うことができます。手術後は手術前にできた基準を目標にして訓練を続けると良いでしょう。器具を使用しない方法としては、深呼吸訓練があります。深呼吸訓練は、胸やお腹をゆっくり大きく膨らませて行う呼吸法、胸式呼吸、腹式呼吸で、いつでも行うことができます。また、呼吸訓練を必要としない手術もあります。図に、インセンティブスパイロメトリーの例、説明。インセンティブスパイロメトリーのイラストがあります。マウスピースとチューブ、記録装置からなります。説明終わり、図終わり。5. 適度な運動。手術に備え、体力の維持、増進のために毎日運動すると良いでしょう。気分転換にもなります。特に、下肢の筋力を鍛えるためには、散歩をするなど歩くことが望ましいです。6. 不安が強い場合。入院、手術に対して心配や不安が強い場合には、遠慮せずに担当の医師や看護師に相談してください。関連情報、心のケア、リンクが貼られています。ウェブ検索でご覧ください。2-6、手術のリスクや合併症。1、手術のリスク。医学の進歩に伴って、高齢者を含めてほとんどの人が安全に手術を受けることができるようになりました。しかしながら、手術は大きなストレスや侵襲、体の内部の状態を乱す刺激を加えるため、手術中や手術後の経過が 100% 良好であるとは限りません。手術前には担当の医師から手術のリスクや合併症について説明があるので、十分に納得した上で手術に同意することが大切です。2. 合併症。手術後の合併症とは、手術後の好ましくない症状や状態のことを言います。主なものは、総感染、感染症、特に肺炎、痛みなどです。合併症が起こった場合には、それぞれの状況に応じて治療が行われます。合併症は手術をする部位によって様々です。1. 総感染。手術の時にできた傷を縫っている部分、縫合部に細菌などによる感染が起こることを総感染と言います。赤く荒れて膿が出る、痛みや発熱といった症状が起こります。総感染が起きた時には、抜歯をする、皮膚を切開して膿を出す、 抗生物質を使用することなどによって治療します。2、感染症、特に肺炎。手術後は寝ていることが多く、痛みもあり、肺の奥の痰が思うように出せなくなることがあります。痰を十分に出せずにいると、本来痰と一緒に体の外に出される菌が体の中に留まり、肺炎を起こしてしまうことがあります。そのため、手術後は意識的に痰を出すことが大切です。歩くことで肺の奥の痰が出やすくなります。3、痛み。手術中は痛み止めの薬を使うため、痛みはありません。手術後に麻酔が切れた時には傷が痛むこともありますが、痛み止めの薬を使うことで対処できます。痛みを我慢する必要はありませんので、担当の医師や看護師に伝えてください。4、深部静脈血栓症、肺塞栓症。手術中や手術後に長時間体を動かさないでいたことで、足の静脈の中に血の塊ができ、肺の血管に流れて詰まることがあります。深部静脈血栓症、肺塞栓症。肺塞栓症は、突然の息切れや胸の痛みを起こし、命に危険を及ぼすことがあります。そのため、手術前から手術後歩けるようになるまで、足を圧迫する医療用の弾性ストッキングを履きます。5、繊毛。繊毛は、大きな手術の後に多く見られます。繊毛は、体の異常や薬によって引き起こされる急性の脳の機能不全であり、周囲の状況が理解できない、実際にはないものが見えたり聞こえたりする、幻覚、物忘れがひどい、興奮する、眠れない、などの症状が出ます。繊毛は、高齢、痛み、不眠、認知症、感染、脱水、血糖値の異常、電解質の異常などによって発症しやすくなります。ボケたのではないか？などと家族が心配することがあります。原因にもよりますが、多くは一時的な症状です。症状を軽くするために、精神安定剤を使うことがあります。6、お腹の手術で起こる合併症。1、吻合不全。吻合不全とは、腸管などのつなぎ目、吻合部がうまく治癒せず、開いてしまうことです。腸管に吻合不全が起こった場合には、腸液が漏れて周囲に腹膜炎が起こり、発熱や腹痛などの症状が出ます。直腸癌のように肛門に近いところでつなぐ手術では、他の場所に比べて吻合不全が起こりやすいです。直腸癌の手術後に吻合不全があり、腹膜炎の症状がある場合には、再手術でお腹の中を洗浄し、人工肛門を作ることがあります。腹膜炎の症状がない場合は、食事をやめて様子を見ることもあります。2、腸閉塞。手術の後に、腸閉塞が起こることがあります。腸閉塞は、腸の炎症による部分的な癒着、本来はくっついていないところがくっついてしまうことなどによって、腸管の通りが悪くなる状態のことを言います。便やガスが出なくなり、お腹の痛みや吐き気、嘔吐などの症状が出ます。多くの場合、食事や水分を取らずに点滴をしたり、胃や腸に鼻からチューブを入れて胃液や腸液を出したりすることなどで回復しますが、手術が必要になることもあります。3、膵液漏、膵液漏。治療のためにお腹に入っているチューブ、ドレーンから膿が出なくなるまで、1ヶ月から2ヶ月かかることもあります。7、頸部や食道の手術で起こる合併症。左遷、声のかすれ。頸部や食道の手術の時に、発声や嚥下の役割のある声帯を調節する神経、反回神経の近くを手術した場合には、手術後に声がかすれることがあります。反回神経麻痺による左遷。多くの場合、神経機能は3から6ヶ月程度で回復します。反回神経麻痺が起こると誤嚥、誤って気管に食べ物などが入ること、して肺炎を起こしやすくなるため、左遷がある時には、食べ物や飲み物を飲み込む時に、むせないように注意することが必要です。2-7、手術直後について。1、手術結果の説明。手術の後、全身麻酔から目が覚めるまでにしばらく時間がかかります。そのため、手術直後は担当の医師からまず家族に、手術の様子や今後の経過についての説明が行われます。本人には全身麻酔から覚めて内容が理解できるようになってから同様の説明が行われます。2、手術当日の注意点。通常、手術の当日は安静が必要です。点滴、酸素のチューブ、 背中に痛み止めの薬を入れるためのチューブ、硬膜外麻酔カテーテル、手術後の排出物を体の外に流すチューブ、ドレーン、尿を体の外に流すチューブ、尿道カテーテルなど多くの管が体につけられています。担当の医師や看護師の許可があるまで触らず、また起き上がらないでください。出血などがないことが確認されたら、翌日からベッドの脇に立つ練習や歩く練習を始めます。3、手術後の経過。入院の際に、入院中の治療計画の概要が書かれた書類、入院診療計画書やクリニカルパス、手術前から退院までの医療的な予定表が書かれた書類を渡され、説明を受けることがあります。クリニカルパスには、飲み水や食事の開始時期、点滴の期間、検査の内容、リハビリテーションの内容、退院の予定日が記載されているため、手術後の標準的な流れを理解するのに参考になります。クリニカルパスが渡されない場合には、医師の診察を受けて、リハビリテーションの開始時期や退院日の予定を立てます。2-8、手術後のリハビリテーション。1、離床リハビリテーション。手術後早い時期から立って歩くなど、ベッドから離れて生活できるようになることを早期離床と言います。ベッド上で過ごす時間が長くなると起こりやすくなる合併症、足の静脈に血栓ができる深部静脈血栓症や肺塞栓症、肺炎、筋力低下などを予防するために早期離床を目指すことはとても重要です。さらに、手術後早くにベッドから離れて動くことは、繊毛や認知症を予防するなど、精神面でも良い効果があります。ほとんどの場合、手術後1日目からベッドの脇に立つ練習や歩く練習を行います。手術後にふらつかずに歩くことができるようになったら、入院中に歩く時間や長さを増やしてベッドから離れた時間を増やします。2、呼吸リハビリテーション。開胸手術や開腹手術を受けると痛みや麻酔の影響で呼吸が浅くなりがちです。咳をする力も半分程度に低下するため、痰がうまく出せずに肺の奥に溜まって、肺が膨らまない状態、無気体になったり、肺炎を起こしたりする危険が高くなります。これらを予防するためには、手術前から呼吸リハビリテーション、呼吸訓練を行い、術後は肺の奥に痰が溜まらないよう早期離床を進めます。しっかり痰を出すために看護師が援助することもあります。手術後は多かれ少なかれ傷の痛みがつきものです。呼吸リハビリテーションをしっかり行い、離床を進めるために、痛い時は我慢せず鎮痛薬を使うことが大切です。痛みを感じる時には医師や看護師になるべく早く相談してください。2-9、経過観察。1、経過観察の意義。手術後の経過観察は治療の一環です。癌が完治しているのか、再発してくるのか、経過を注意深く観察していきます。癌の再発は、術後3年以内に起こることが多く、5年以上経ってから再発することが少ないことが分かっています。このため、多くの癌の経過観察期間は一般的に5年とされています。2、定期検診。退院後は、外来で経過を観察し、体調の変化や再発、転移の有無を調べます。定期検診。癌の種類や進行度によって検診の間隔や検査内容は多少異なりますが、術後3年目までは3ヶ月から半年に1回、4から5年目は半年から年1回のペースで、腫瘍マーカー、胸部 X 線、超音波、CT、内視鏡などの検査を行います。関連情報、腫瘍マーカー検査とは、リンクが貼られています。ウェブ検索でご覧ください。作成協力、この、手術、外科治療、もっと詳しくは、全国がんセンター協議会及び厚労課県、平成29、がん対策、一般、005、の全面的なご協力により作成されました。関連情報、編集員、作成協力者、作成員、2019年度のご協力者、リンクが貼られています。ウェブ検索でご覧ください。更新、確認日、2020年10月27日、0時と正午付け、手術、外科治療、制作、堺市立健康福祉プラザ、視覚・聴覚障害者センター、制作協力、テキスト化堺、制作完了、2022年11月。